今日読まれました箇所は、乾くということがテーマになっております。モーセに率いられてエジプトを出発したユダヤの民は、シナイ半島の荒れ野を旅している途中で、水がない場所でキャンプをしました。キャンプといっても、だいたい1万人規模の人たちがいたと思われますので、それこそテント村ができた、そういうところだと思います。私たちは今 Google Earth というようなものでシナイ半島を見ることができるのですけれども、やはりシナイ半島の南の方っていうのは岩ばかりの場所、水も本当に少ない、水が流れることもあるんですね。だけどそれは日本の川のようにいつでも水をたたえているというわけではなくて、乾季には水がなくなって枯れてしまうような、そういう場所です。そういう場所でキャンプをしていますから、多くの人々が水を欲しがって、乾いて水を欲しがっています。そして水をくれと言ってモーセと争いました。一方で、このヨハネによる福音書には、イエス様がサマリア地方を通っていた時に、ヤコブの井戸と呼ばれるその井戸のそばでサマリアの女性に声をかけたということが記されています。女性はイエス様との会話の中で、乾くことがないようにその水をくださいとイエス様に求めました。乾くというのは、体が水分を求めることで、生きていく上で避けて通れない体の当たり前の要求であり反応です。一方で、心が満たされない不安定な状態を指しています。どちらの場合も、渇きというのは生存の危機に直結するため、人間を最も原始的な恐怖に突き落とすものであります。旧約聖書の出来事から見ていきたいと思います。出エジプトの民はモーセと争い、モーセは主に祈り、主はホレブ山の岩を杖で打つように言われました。モーセがそのようにすると水が出て、民はそれを飲むことができました。私たちの日常における渇きの経験から、出エジプトの民の行動を理解できるように思いますけれども、この出来事で主なる神が民に与えた試練は、体の渇きを満たすこと以上に、神との交わりという心の潤いが人間には不可欠であるということを伝えています。民の行動のどこに問題があったでしょうか。ここは私たちよく考えてみたいところだと思うんですけれども、民は神に求めませんでした。モーセに不平を言いました。もちろん喉が渇いているわけです。もう飲まなければ死ぬような状態になっているわけですけれども、その時に、もしこの民がなぜ自分たちがエジプトを出ることができて、そして今約束の地に向かっているかということを理解しているならば、求めるべき相手は神様であったはずです。神に祈る、今この渇きを癒してくださいと祈ることができたならば、ここでは争いは起きなかったと思います。思われます。しかし、民はその神との関係を忘れてしまうほど、その人間的なこの渇き、その生命の危機ということに瀕したときに、神との関係を忘れてしまうほどの状況になってしまったということだと思うのですね。そこにやはり問題がありました。だけど、ここで神はその民を打つことなく、モーセによってこの祈られた祈りを聞いて、民に 水を与えた。まあこれは奇跡ですけれども、その岩山のところにから水が出てきたわけです。極限状態においてもなお神との交わりを第一とすることは、イエス様が荒野で悪魔から受けた神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだという第一の誘惑と、それをはねのけたイエス様の、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという言葉を思い出させます。次にヨハネによる福音書4章のイエス様とサマリアの女性との出会いの出来事における渇きということを考えてみたいと思います。この出来事は4章全部1節から42節まで記されております。先ほどはこの全部を読むと大変ですので一部を読んでいただきました。しかし、この説教の中では4章全体から神の言葉を受け取りたいと思います。この箇所を理解するためには、まあ、前提としてこのユダヤの国の全体の中でですね、サマリア人とユダヤ人という人たちの関係を知っておく必要があります。まあ、ここにおられる方々は皆さんご存知かもしれません。まあ、しかし、もう一度その関係というものを確認をしておきたいと思うのです。イエス様の時代から遡ること、相当昔ですね、何百年も前のことになりますけれども、ダビデ王が統一した古代イスラエル王国は、南のユダ王国と北のイスラエル王国に分裂してしまいました。これは今のイスラエルとはまた全然別のものです。で、その後、北王国は、そのもっと北にあるアシリア王国という国に占領されて、異なる宗教が持ち込まれてしまいました。この地域がサマリア地方で、そこに住んでいる人々がサマリア人です。で、何百年も経つ間に、サマリアの地方にいる人たちは、エルサレムというこの礼拝の場所ではなくて、ゲリジム山という場所を自分たちの礼拝の場所にしてしまいました。つまり、まあ、アイデンティティから言うと、もうユダヤの当初のユダヤの国の人たちの持っていたアイデンティティとちょっと違うものになってしまっていたわけですね。宗教も唯一の神を崇めるというところから、もう一つのアシリアの神も入ってきてしまったという、そういう状況にあるところであります。一方、南王国はやはり今度は東にあるバビロニアという国に滅ぼされたんですけれども、そして捕囚となってバビロンの方に行ってしまいましたけれども、唯一の神を信じるということをずっと守り続けた人たちでした。で、その人たちが今度バビロニアが滅びた時にエルサレムに戻ってきて、また前の今までの自分たちの信じていた神を崇める、礼拝するということをしていたのです。ですからこの地方がユダヤ地方で、そこに住んでいる人々がユダヤ人ということになります。イエス様の時代にはローマ帝国が古代イスラエル王国の領域、まあ、全体をまたユダヤ人に統治させたわけで、そういうふうにして一つの統治にはなりましたけれども、歴史や宗教の問題からサマリア人とユダヤ人は互いに仲が悪かったのです。お互いに話をすることも、まあ、同じ食事の場にいて、一つの、まあ、器から水を取ったり、飲み物を取ったり、食事の料理を取ったりすることをしませんでした。そして、このサマリア地方のもう少し北にガリラヤ地方というのがあるんですけれども、このガリラヤ地方の人たちは、 またこのアッシリア王国に支配されたんですけれども、元の唯一の神を信仰するようになりましたから、ちょうどサマリア地方の北と南にこのユダヤ人が住んでるという、そういう状況になったんです。ガリラヤ地方の人たちはサマリア地方を通らないようにわざわざこう迂回してエルサレムに行っていたんです。ところがそのような時代にイエス様はサマリア地方をわざわざ通られました。これには深い訳があります。それはサマリア人ももともとはユダヤ人ですから、まずこのサマリア人を救わなければならないということがあったわけです。4節にイエス様はサマリアを通らなければならなかったと書かれていますけれども、それがこのことを示しています。イエス様はそこを通る必要があったのです。イエス様がヤコブの井戸に座ったのは正午頃の暑い時でした。水汲みは涼しい時にするもので、その時には多くの人たちが水を汲みに行っています。ところがその暑い、一番暑い時期に水を汲みに来るというのは、他の人と出会いたくないということが理由に挙げられます。サマリアの女性はそういう時に水を汲みに来たのです。この女性は複雑な過去を持っていて、霊的には深く乾いていました。その事情は16節から18節に記されています。女性は性的に乱れていたと周りから見られていて、自分でも負い目に感じていたと思われます。しかし聖書は女性が乱らなことをしたとか不誠実であったというようなことは書いていませんから、これは当時の社会秩序の中で女性が阻害されていたということであったと思われます。いずれにしても女性が霊的に深く乾いた状態にあったことは間違いありません。人々とのつながりも神様とのつながりもこの遮断されている状態にあったわけです。サマリアの女性にとってイエス様との出会いは救いの出来事でした。それはイエス様の水を飲ませてくださいという7節の言葉から始まりました。女性はユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと問いました。理由がわからなかったのです。ユダヤ人はサマリア人を汚れたものとみなして、サマリア人の助けを借りることも、その人たちの器を使って水を飲むことも決してしないことを女性は知っていました。その問いに対してイエス様は、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうと言いました。10節です。イエス様は女性の目の前にいるこの自分が救い主であることをこのような言葉で表しました。女性はそのことを知らないのですけれども、もし知っていたら、イエス様はご自分の目の前にいるこの霊的に深く乾いている女性に生きた水を必ず与えたのです。それが先ほどの言葉に表れています。与えなかったんですけれども、もし女性が知っていてそれをイエス様に求めたならば、イエス様は必ずそれを与えた。そういうことがこの文章に表されています。この時点では女性は気がついていないので、イエス様の言葉は実現しませんでした。イエス様の言葉の中にある賜物というのは、これは人間の功績によってではなく、 神から一方的に与えられる恵みや救いのことです。一方的に与えられるっていうのは、この見返りを求めないということ。神様が無償で与えてくださるもの。そういうものが、この賜物ですけれども、それは恵みであり、救いであります。生きた水というイエス様の言葉に女性は何かを感じたと思われます。まず女性は、ヤコブの井戸の水のことだと思いました。そしてイエス様が、井戸から水を汲むものを持っていないことを指摘して、どこからその生きた水を手にお入れになるのですか、11節、このように尋ねました。イエス様は神が無償で与えてくださる賜物のことを、生きた水という言葉で例えたのですけれども、女性は、汲みに行かなくて済む便利な水というふうに理解しました。どこから手に入れるのかという女性の問いは、自分たちで手に入れることのできるものだということを女性が理解していたということを示しています。イエス様はここで女性に、自分が与える水は霊的なものであるということを13節と14節で示します。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。こういう言葉です。しかしながら、このようなヒントを与えているにもかかわらず、女性の答えを読むと、女性がいまだにイエス様が与えると言われた生きた水は、汲みに行かなくても済む便利な飲み水であったというふうに思っていたことが示されます。15節です。イエス様の言葉の、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るというヒントに気づくならば、この後の問答は必要なかったでしょう。しかしこの女性を愚かな人だというふうに、この私たちが言うことはできないと思うのです。なぜならば、私たちも、今この御言葉を聞いている私たちも、理解できていないのではないかと思うからです。そういう意味では、この女性は私たちの代表であります。私たちはもちろん体の渇きも癒されなければなりませんけれども、心の渇きとか霊の渇きというのを、理由は違いますけれども、持っています。この女性と同じであることに気づくのであります。洗礼を受け、神のものとされた私たちではありますけれども、やはりこの世のいろいろな誘惑の中で、あるいは自分の心の中から湧いてくるいろいろな思いの中で、渇きを感じるということがあるのではないかと思うのです。23節と24節で、イエス様は、誠の礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は、霊と真理をもって礼拝しなければならないと言われました。この言葉は、私たち一人一人に向けられています。今がその時だとイエス様は言われます。今、この今とは、主に出会う時で、それは聖書を開いて読む時であり、祈る時であり、主を賛美している時です。この礼拝の時であります。今私たちはイエス様に出会っているのです。女性は26節の、 それはあなたと話をしているこの私であるというイエス様の言葉を聞いて、生きた水、永遠の命に至る水を与えるお方が今目の前におられて、それを与えてくださったことに気づきました。この時、女性はこの渇きが癒されたのだと思います。それはこの女性が今までこの自分から隠れていた人、多くの人の目から隠れて生活をしていた、その状態から一歩踏み出したということがあるからです。なぜならば、この女性は町に行き、今までは決して話をしなかった人たちのところで、さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません、と告げることができたからです。彼女は神の賜物を受け、女性のうちでそれが泉となり、永遠の命に至る水が湧き出たのであります。彼女はもはや霊的な渇きを覚えることがなくなりました。もし霊的な渇きを覚えたときにはイエス様を思い起こしたことだと思います。これは私たちにもこのできることであります。私たちが霊的な渇きを覚えたとき、あるいは本当に肉体的な水が必要になったときに、誰に求めればよいかということがはっきりとわかる。私たちは思い出せばそのことを知るわけです。そのことができるようになるわけです。この出来事から私たちはこのことを学ぶことができるのであります。ここで、今日の世界情勢を見てみたいと思うのですけれども、アメリカはベネズエラでの出来事から間を置かず、イスラエルと共同でイランを先制攻撃して、政権の中枢のみならず、幼い子供たちの命までも奪ってしまいました。不意打ちというふうに言っても良いのではないかと私は思うのであります。そして今や攻撃の応酬が続いて、中東は混乱に陥っています。この決断を下した人や、それを支持する人々は、自らの行為を正義であると考えているかもしれません。アメリカの大統領の発言などを聞くと、自分たちのやったことは正義だというふうに主張しているように、聞こえてまいります。ここで私は、一つの書物を思い出したのであります。嵐の中の教会という書物です。これは第二次世界大戦の時のドイツでのこの教会闘争というのがありました。教会がですね、このナチスの政策によって、自分たちに都合の良いような教会、説教だとか、その聖書の解釈をするように強制されたときに、それに抵抗する人たち、教会があったのですね。そのことをこの書いている書物がこの嵐の中の教会という本なんでありますけれども、そこに深い示唆に富んだ一節があります。神を恐れる者となるとき、その人は神に対して自分が責任を負うものとならなければならないということ。また、私たちの上には私たちから弁明を求めたもう、お方がいましたもうということを知るようになります。これとは反対に、人間が独裁者となり、神にされてしまうと、そういう人間は正義と不正を自分で決定することを求めるようになります。こういう言葉です。自分の正義を力で押し通そうとする 心の奥底には決して満たされることのない渇きがあるのではないかと思います。その心の渇きは時に人を誤った方向へと導いてしまいます。外形的に洗礼を受けてキリスト者であっても汝の隣人を愛せよとか殺してはならないという戒めを無視するのはイエス様につながってはいないということになります。マタイによる福音書4章にある悪魔の第3の誘惑、もしひれ伏して私を拝むなら世界をみんな与えようというこの誘惑に負けてしまい、自分自身を破滅に落とすことになります。たとえこの世で裁きを受けなかったとしても死後に裁きを受けるのです。これから逃れることはできません。そして私たちは、今その指導者たちのことを私は批判する言葉を言いましたけれども、そのようなこの独裁者になるような心が私たちの中にもあるということに気がつく、気がつかなければいけないと思うのです。それはやはり渇きということ、つまり自分は神様からいろいろなものを与えていただいているにもかかわらずまだ不足があると思うわけですよ。まだ足りない、それは心の渇きです。十分に満たされている、もちろんこの世的なものがどれだけあってもいいんだっていうふうに、もう使い切れないほどあった方がいいんだって思ってしまうかもしれません。しかしそれは結局心の渇きなのであります。神は私たちに必要なものをすべて与えてくださっている。それが生ける水であります。恵みも救いももうすでに私たちには十分です。物質的なものも十分与えていただいている。そこに目を向けるとき、私たちはもう霊的にも乾くことはないのです。ヨハネによる福音書4章14節、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この御言葉が教えるように、イエス様との出会いは心の渇きを癒します。そのことによって人は際限のない渇きから逃れることができます。もし私たちがイエス様から離れて神の賜物を受け取ることができなくなったときに、渇きはまた私たちにも訪れて、渇きを止めるために苦しまなければならなくなるでしょう。使徒言行録17章27節には、人は探し求めさえすれば必ずキリストを見出すことができると書いてあります。私たちはそれぞれの場所で、またこの礼拝の場所でイエス様に出会うことができるのです。イエス様に出会って決して乾くことのない永遠に至る水をいただきたいと思います。イエス様につながり続けましょう。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはあなたのものとされていながらも、この世の中で暮らしていく、そのような中でいろいろな誘惑を受ける存在であります。どうかそのような誘惑を私たちが払いのけることができますように、そしてあなたにのみより頼むものとなりますように、 私たちを変えて、そして導いてください。私たちはそのようなものでありたいと願い続けています。そしてこれからもそのような形で願いを持ちつつ、このような荒波の中で生きてまいります。どうかこのような私たちを憐れんでくださり、そして祝福してください。私たちが悪魔の誘惑に負けないように、私たちを守ってください。そして共にあなたの御国への御国へと至る主の道を歩ませてください。若い者も老いた者も、健康な者も病の者も、あなたによってあがなわれた一人一人が、一人も漏れることなく、あなたへの御国への道を喜んで進んでいくことができますように導いてください。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に恵みを与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。